聖書と福音の時間です。山菜採りのシーズンですが、食べてはいけないものといいものの区別がつかず、口にしてしまうことが増えているそうです。してもいいことといけないことの区別がつかない、危険な今の時代に似ているようです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。最近アンチエイジングという言葉をよく耳にします。アンチというのは反対すること、エイジングとは年を取っていくこと。アンチエイジングというのはいつまでも年を取らずに若々しく輝いているということなんですね。それで酸素カプセルに入ったり、いい香りのお風呂に入ったり、体中にオリーブオイルを塗りたくったりしますね。まあそういうのもいいと思うんですけど、一番いいのは内側から喜びがにじみ出るような生き方にあるのではないかなって思うんですね。実は聖書の中に輝いて生きる秘訣が書いてあるんです。こう言ってます。私たちは皆顔の覆いを取り除けられ、主の栄光を鏡に映すように見ながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。これは直接的にはクリスチャンに対して語られた言葉ですが、ここに人が輝いて生きる3つのステップが記されているように思うんです。第一に、顔の覆いを取り除けて神の前に出るっていうことです。顔の覆いって何でしょう？自分の素顔を知られないように隠しているマスクのことです。自分の本心を見えないように描いたメイクです。自分の本当の姿を覆い隠す態度のことを顔の覆いって言うんですね。人の前では繕った態度を取ることもある時には仕方がない時があります。しかし少なくともあなたをお作りになった作者である神の前には、あなたはありのまま正直にすっぴんの心で出ることが大切なのです。なぜなら神は正直な者に対して憐れみ深い方であるからです。福岡にある少年刑務所で1万人以上のカウンセリングをした相部和夫さんの話に次のようなものがあります。ある時、少年院でも手のつけられない乱暴者の少年を個人面談することになりました。彼は生後間もなく父親と死に別れ、母親はほどなく彼を捨てて男のところへ走ったので、幼い時からおうち夫婦の手で育てられました。おばは自分の子供には小遣いをやりましたが、彼には一銭も与えなかったのです。ご飯は3杯以上食べることを厳禁し、極端な差別待遇を受けました。そのため少年は小学校2年頃から盗みを働き、やがてそれが習慣になりました。おじはそのために体罰を超え、すっぱだかにして家の外へ掘り出しました。小学6年の時、たまたまおじいさんから、おじ夫婦が実の父親母親ではないことを聞かされ、ますますひねくれました。同時に自分を産んだお母さんにどうしても会いたくなり、そして中学卒業後間もなく、彼はおじいさんに連れられ、夢にまで見たお母さんにようやく会うことができたのです。その頃母親は別の男性と同棲していました。初めは温かく迎えてくれましたが、彼がお母さんと一緒に暮らしたいとお願いすると、急に冷たい態度に変わり拒否されました。優しいお母さんのイメージが完全に壊れた後、彼はやけくそになり、少年院入所と出所を繰り返すようになります。しかし院の中でも暴れ回る、どうにもならない人間と思われたのです。しかし相部さんは時間をかけて彼の心の叫びを聞きました。4回の面談で自分がどんなに醜い過去を告白したとしても軽蔑されないということがわかると、彼は正直に自分のことを打ち明け、それとともに前向きになっていったのです。ところがある日、相部さんがカウンセリングルームに入った時、机の上のインク壺にインクが2割しか入ってないのに気づくのです。盗んだのは例の少年です。その前日、彼の相談に乗った時には満タンだったからです。 相部さんは早速その少年を呼び出しました。彼は恐怖のあまりうなだれ、まともに顔を見ることができませんでした。やっとのことで蚊の鳴くような声で、先生すいませんというのが精一杯です。相部さんはインクを持ってきなさいと言うと、彼は自分の瓶を持ってきました。ところが瓶の中には盗んだインクの5分の1くらいしか入ってません。どうしたの？みんなに配ったんです。先生本当にごめんなさい。僕は違反ばっかりだったので、院内作業に出ることが禁じられてるんです。それで作業賃を一切もらえないんです。それでここでは何も買えないんです。それで盗んだインクを売りました。ごめんなさい。相部さんは目の前で崩れていく少年と告白を聞くと、少年のインク粒を引き寄せ、自分のインク粒を傾け、残っていたインクを少年の瓶に注いだのです。少年はびっくりして相部さんの手を押さえようとしました。しかしあっという間にインクは一滴残らず少年の瓶に入っていったんです。少年は大声を上げて嗚咽しました。罪を犯したのに関係を切られることなく、罰の代わりに愛を注がれたからです。神の前に正直に罪を告白する者に対して、神がなさるのはこれ以上のことです。神様はキリストの上に正直に罪を告白する人間を、罪を許すだけではなく、恵みを注いでくださる方なんです。第二に、主の栄光を鏡に映すように見るということです。鏡っていうのは聖書の言葉、神の言葉のことです。聖書の言葉を通してイエス・キリストがあなたの罪を背負い、十字架の上で永久処分し、今は復活してあなたのために取り出してくださることを信じ思い巡らすことです。一旦罪を告白したならば、もう自分の内側を見るのをやめてキリストを見上げるということなんです。イギリスの作家でジョン・ラスキンという人がいますが、彼はこんなことを言ってます。自分の欠点を考えるな。他人の欠点も気にするな。他人の良い点、強い点を見なさい。そしてそれを真似しなさい。そのうちに枯れ葉、枝から落ちるようにあなたの欠点は消えるだろう。自分の内側を見て意識すればするほど余計に縛られてしまうんですね。人間は自分が注目するものに似ていくからです。人が見て益を受けるのはキリストだけです。日本を代表する盲導犬の訓練士に田和田悟さんという方がいますが、200頭以上の盲導犬を育てた人なんです。しかし同時に彼は盲導犬訓練士を育成する人でもあったんですね。彼にある方が質問しました。盲導犬を育てるのと盲導犬訓練士を育てるのではどっちが難しいですか？田和田さんは言いました。もちろん訓練士を育てる方が難しいですよ。というのは、犬っていうのはもともと訓練しやすい性質を持っているからです。まず自分にこだわらない生き物です。血統症なんて本人は気にしてません。そして犬っていうのは一切後悔することがない。そして何より犬は主人しか見ないんです。主人に褒められることが何よりも嬉しい生き物です。でも人間というのは犬より楽しみがたくさんあります。誘惑もいっぱいあります。自分がやらなくてもいいと思ってしまう要素がたくさんあります。そして失敗したとき、いつまでもくよくよしています。私はそれを聞いて、なるほどなぁと感心しました。言葉が通じる人間は自分を見るので、せっかくアドバイスしても良い言葉が入っていかない。だけど言葉が通じないのは主人に熱中するので、訓練がぐんぐん進んでいくって言うんです。あなたは今何を見ていますか？自分の内側ですか？それとも周りの人間ですか？それともあなたを輝かせようと準備ができているキリストですか？キリストを見上げるんです。第三に、その結果人はキリストの姿に変えられていくって言うんですね。正直になって素顔の自分でありのままの胸の内をキリストに告げたなら、あとは自分の内側を探るのをやめて
キリストを見上げることです。そうするなら、キリストの持つすべての富、すべての許し、すべての祝福が与えられるんです。どうぞキリストの前に進み出てください。
上原玲子で、私さえ。
もう二度とあなたの元へ戻れないほど背を向けて、もう二度とあなたの名を呼べないほど悲しませて、そんな私さ
様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。コリント人への手紙第2、3章18節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。